聖書と福音の時間です。あっという間に6月ですね。年々早く感じます。これをジャネーの法則というそうです。フランスの哲学者ポール・ジャネーが提唱したもので、例えば5歳の子にとって1年は人生の5分の1、50歳なら50分の1に当たるので早く感じるのです。ちなみに聖書には、神の前では1日は1000年のようであり、1000年は1日のようとあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ところで、私の知り合いに人を励ます天才がいます。彼女の元を訪れる人は不思議な元気をもらって帰ってくるんですね。一体その秘訣は何なのかと見ていますと、要するにその人のいいところを見つけるのが天才的なんですね。本人も気づいていないその人のいい点を彼女は実に的確に見つけ出して、そしてそれを伝えてあげるのです。この方を通して教えられるのは、人のいいところをいっぱい見つけると、見つけた人が幸せになれるということです。というのは、いいところを持っている人に取り囲まれて生きているということになるからです。能動的に人を愛する人が愛を受動するということなんですね。さて、聖書の中に次のような言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、神の愛は能動的な愛です。神を愛さず、むしろ神を憎み、神から離れていく罪人に対しても、神は愛することをおやめにならないというのです。ある人がキャンプファイヤーの焚き木に火をつけると、何かがうごめいているのが見えました。なんと、丸太に挟まれて動けなくなった蛇が、煙と火で苦しんでいるのです。一人の青年が手で掴んでそれを引っ張り出してやろうとした瞬間に噛みつかれてしまったんですね。再度手掴みをしようとしてまた噛みつかれました。三度目ようやく掴んで引っ張り出してやったんです。そばにいた人が言いました。自分に傷を負わせるような蛇をどうしてそこまでして助けるの？すると彼は答えます。自分の頭を掴みに来る者に噛みつくのは蛇の習性です。誰も蛇の習性を変えることはできません。でも苦しんでいる自然の生き物を助けるのは僕の習性です。誰も僕の習性を変えることはできません。どんなにひどい罪人をも愛するというのは神のご性質です。そして神のこのご性質を変えることができる人は誰もいないのです。神は罪人をも愛することをおやめにならない方なのです。第二に、神は愛の証として、私たちの罪のために、ご自分の一人子イエス・キリストを十字架の上で生贄にしてくださったことです。今から1ヶ月少し前、日本のゴスペルシンガー、小坂忠さんが天国に召されました。私も何回かこの方の生ライブを見たことがあるんですが、元エイプリルフールのボーカルで、日本の R&B の草分け的存在でしたね。しかし娘さんが2歳の時に事件が起きます。よちよち歩きでおばあちゃんが調理している台所に潜り込み、テーブルに手を伸ばしたんです。そこには火から下ろしたばかりのグラグラ煮立った熱湯の入った鍋がありました。それに手をかけて引いてしまったがために全身に熱湯を浴びることになったのです。台所は湯気で真っ白。そして叫び声が響きます。すぐに水で冷やして救急車で病院に運び込みます。ナースが 様子を見るためにゆっくり T シャツを脱がせようとすると皮膚がベロッとついてきたと言います。やけどの専門医は彼女のズル向け状態の皮膚の上に豚の皮膚を置いて、そして全身ミイラのようにぐるぐる巻きにしたそうです。もし皮膚が乾いてしまうと皮膚の再生はなくなります。一月の間ただ包帯を巻いて見守るだけなんですね。その間、父親として彼が考えたことは、娘のために自分ができることはどんなことでもやろうということでした。ある時、奥さんのおばあさんが訪問してきてくれたそうです。そして聖書を読み祈ってくれました。実はこの方はクリスチャンだったんですね。そして、あなたたちも教会へ行って祈ってもらいなさいというふうに勧められたそうです。娘のためにできることは何でもやると決めていましたので、近所の小さな教会へ飛び込み、そしていきさつを説明しますと、皆さん熱心に祈ってくださったというのです。赤の他人のためになんでここまで熱く祈れるんだろうかと感動したようですね。さて、とうとうその1ヶ月が経ちました。1回目の経過観察です。包帯を取るとなんと完治していたんですね。見事に、たった1回で。友人たちはさすが子供の再生能力はすごい、子供の生命力はすごいというふうに言ったのですが、しかし小坂さんの頭をよぎっていたのはそうじゃない、あのクリスチャンたちの祈りを神が聞いてくださったのだということであったのです。これがきっかけで家族で教会に行くようになりました。ある日のこと、キリストの十字架のメッセージがあったそうです。その時、小坂さんはふと考えてしまったんです。神はなぜ十字架のイエスキリストを助けなかったんだろう。私ですら娘が苦しんでいる時にはできることは何だってやろうと走り回った。神様は全知全能で何だってできるのに、どうしてその全能の力を使って十字架のイエスキリストを助け出さなかったんだろうか。冷たいんじゃないか。しかしその時、イエスの十字架と自分の罪がつながったそうです。神は私の罪を許すためにイエスを十字架の裁きから救わなかったと分かったのです。キリストを助けようと思えばすぐに助けることができたのに、こんな私を救うためにキリストの方を見捨ててくださったのだ、それは私のためだったのだと分かったとき、なんて私は神に愛されているんだと泣けて泣けて仕方がなかったそうです。キリストの十字架はあなたのために行われた救いの御業なのです。第三に、ここに愛があるということです。私の友人の中に家電製品を買うのに最低1年間かける方がいるんですね。1年間性能を検討し、調べ尽くし、ベストなものだけを購入するっていうふうに言うんですね。まあ、こだわりの一品を選び取るために考えに考え抜くというわけです。お金を出して自分のものにするんだから、少しでも良いものを買おうとするのは当たり前のことですというふうにおっしゃっていました。ところで、神は金銭ではなく、ご自分の一人子イエス・キリストという代価を払って人を罪から贖い出してくださったのです。私はこのことに思いを潜めると力が湧いてきます。神はいいものを得ようとして最も良い方を十字架につけてしまったというより、私のようにどうしようもない悪い奴を最大の値であるイエス・キリストによって贖ってくださった。イエス・キリストによってこの私を神は救ってくださった。それを思った時、これが愛でなくて何が愛だろうと思うのです。神は あなたにも呼びかけておられる方です。あなたを愛して御子すら惜しまずに捨ててくださった方、そしてよみがえらせてくださった方、それがあなたの作り主です。どうぞあなたもご自分の救い主としてイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。